皆さんこんばんは、火曜日6時はシンクタンクジャーナルの時間です。世界の中の京都、京都から世界に発信していこうという、まあ、自分で考えるという番組です。どうも島田さん、どうも。
こんばんは、はい、久しぶりでしたか。で、
あ、久しぶりでした、ね、先週出ていただきましたね。
1週間早いですね、う
ん、今日はなんか雰囲気が違いますね。
どういうふうに違います
か。いや、やっぱりね、元谷、
はい、元谷智子と申します、うん、
美人の女性がいるから。
娘館大学の4回生、
はい、娘館大学4回生元谷智子と申します。
いや、元谷さんにね、今日出ていただいたのは、NHK で有名なチーフプロデューサーで加藤和郎っていう、
はい、ね、そう、東京でアイメディアっていうパーティーがあったんですけども、 そうそう、うん、そこでお会いさせていただきました、
うん、で10年ぐらい前に僕1回そこで喋らせていただいて、で先月かな、あ、4月か、4月にそこで喋って、で先週東京行ってる時に、はい、僕ラジオカフェっていうことでこういう番組やってますって言ったら、いや、元谷さんがもう他のラジオのね、ラジオカフェの
番組を持っている、
うん、聞いて、今日ちょっと来ていただいて、
アナウンサーをここでおやりになってるわけね。
そうですね、アナウンサーかじりもどきみたいな感じなんですけど、
ちょっとね、アナウンサーっぽい喋り方も、
う
ん、
なんか上手じゃん、
なんか花がありますね。
嬉しい。
まあそういうことで、今日のテーマは、はい、まあ、モチベーションというか、うん、教育問題、あるいはね、その、まあ、就職とかね、そういうことで、
まあ、京都は大学生の街でもありますよね、うん、全国ブランドで、うん、まあ、全国から大学生が集まってくるっていうと京都か東京ぐらいですよね、
うんうん、
だから、まあ、学生たちが全国からいろいろ集まってきて、どういうモチベーションでね、勉強するかと、
うん、
まあ、勉強だけじゃないでしょ、うん、けどね、うん、就職のこともあるし、
うん、
まあ、友達を作るとか、京都をいろいろ歩くとかね、うん、そういう目的で京都に来てるんだと思うんだけども、
京都のモチベーションというのは、京都でやっぱ考える空間でしょ。
そうですね、
うん、本田さん、どういうモチベーションを持ってるんですか。
私はやっぱりこの、まず学んでる場所、ここがやっぱり歴史的であるということが、どんだけすごいかということを学ばなきゃって思いながら、学校と家の往復になってしまうんですけども、うんうん、やっぱりこう、どういうゆえんで勉強してるのかとか、
うん、
で学校がいろんなところ近くにあるので、うん、京都コンソーシアムっていう駅前にそういういろんな大学が集まるところがあるんですけども、うんうんうん、そこでやっぱりその自分が行ってる学校だけじゃない世界を見ていこうとか、
うん、
いろんな人の刺激を受けれる場っていうのはすごい京都は大きいなと思います。
コンソーシアムっていうのはうまく活用してますか。
はい、私は活用させていただきました。 NHK 講座っていうのを受けて、はい、そこでメディアについて、
うん、
まあ、NHK の関係なんですけども、うん、そこでどういうふうにアプローチをしていくのかとか、うん、そこ
の何に対するアプローチ、
そうですね、メディアがどういうふうに使っていくか、うん、NHK はどうやってこの番組を作っているのかっていう、うん、NHK のことを中心に、でもそれだけだったらやっぱり NHK 中心になってしまうので、うん、それをどうやって一般の私たちは使っていくのか、うん、またどうやったらそういうふうなメディア映像が作れるのかとか、うん、アナウンスの方も来られたり、プロデューサー、うん、ディレクター、
いや、 NHK もうまくこのコンソーシアムを使ってるということですね。
学生とその企業がこう対話する場が京都にはあると思うんですね。
まあ、ね、狭い町だから、うん、パッと集まりやすいですよね、うん、京都はね、うん、ただ最近は龍谷大でも立命館でもね、
う
ん、ちょっと離れた草津とかね、生誕にありますけどね、でもまあ割と地理的に集まりやすい環境にあると、う
ん、ワシントンのシンクタンクにずっといたんですけどね、
はい、
素晴らしい講師が来られた場合に、 C スパンというのはライブでいろんな大学が、あるいはインターネットを通じて、その講義レクチャー、講演を聞くことができるんですね、だからそれもなんか僕すごく京都からそういうなんていうかな、インターネットでもっとオープンで、うん、この講義聞くことによってやっぱりそれがモチベーションというかね、ためになるんだったら、大学という、ね、枠もさ、ね、固めずに多くの人がこう見て聞けるようなそういう場があればね、
そうですよね、
いいと思う、まあ、メディア的な発信基地みたいなね、うん、そういうのを世界に発信できるわけだ、うん、そういうのを京都にね、作っていくっていうのは大事なことでしょうね、うんうん、だから京都じゃなきゃできないことっていうのがきっとたくさんあって、それは東京の大学とかね、うん、他の町にある大学とはやっぱり違うその、まあ、京都のアイデンティティ、
うん、
さっき出てきたけども、その歴史であるとかね、うん、京都の歴史、うん、まあ、どんな歴史をね、
うん、
学ぶというか、そのこれからね、未来に向けて作っていくのかなと、うん、この京都の歴史っていうものね、うん、 京都の歴史ってどういうふうに考えたらいいんでしょうね。僕はよそもんで京都に来てお寺とか神社とか、まあ、京都の古いね、
うん、
あの都の文化ありますよね。宮廷文化も残ってるし、だけどやっぱりちょっと京都って何なんだろうなっていうのは、
京都って京都外から見たら京都が見えるような気がするんですね。僕は京都にいるときはあんまり京都見えなかったんですね。大徳寺の近くの高校に行ったけれども、大徳寺ほとんど入れなかった。お金いりますからね、拝観しようと思えば。そうすると海外にいるときに妙に京都に対する憧れ、そして京都について学ぼうと、まあした。それが僕にとってモチベーションなんですね。反対に今京都検定とか僕大嫌いなんですね。検定でこういうなんていうかな、文化を測るみたいなね、まあ公共の電波って言ってみたら分かんないけれどもそういうことじゃなくて、もっと文化とかモチベーションっていうのはもっと自分から湧き出る芸術的なもんでしょ。それをなんか試験したり、あるいは資格取ったりなんかというのが勉強になれば、僕はやる気なくすんですね。
まあそれはある意味で規制みたいなもんだからね、うん、なんかそうかもしれないけども、まあ、その要するに京都に大学があり、学生がたくさん集まってきてね、うん、人が集まってきて学ぼうという時のモチーフってどんなものがあるか。例えば東京の、ね、大学に行くのと、うん、あるいは大阪の、ね、大学に行くのと京都の大学に行くっていうのは何か違いがありますか。たまたま、
うん、
まあ、こういう大学に行きたいってね、そういう、まあ、あの立命館、うん、大学に行きたいというモチーフがあってたんだろうけど、で元々京都でしたね。
そうなんです。私京都市内ではないんですけども、うん、ずっと家が京都府にありまして、うんうんうん、行ったところが京都だったっていう、それだけだったんですけど、うん、だから本当に私も京都って何から始まって、うん、京都ブランドってそんなにって思ってたんですけど、うん、やっぱり立命館行ってる中でも、
うん、
他府県から来られる学生は、うん、やっぱ京都人ってこうだよねみたいな、う
ん、どんなこと言ってます。
やっぱり話し方がまず違う、
うん、
関西弁でもないし、
うん、
あ、そうなの、
っていう感じ言われるんですけど、
うん、確かに大阪とは違いますよね。
違いますね。しはるとかちょっと違うみたいなんですけど、
うん、
まあ、僕はよく聞くのはね、京都の人っていうのはその大阪のことはあんまり相手にしたくないという、ね、うん、雰囲気があってね、うん、それでどうも東京を見てるっていう話なんですよ。京都の人は東京を見てるって、で東京を見てるっていうや東京より上だと、
うん、
だから僕もね、確かあの東京へ、ね、転勤になるときにね、なんか宮おこちするんですかって言われたことあるんですよ、京都の人に。京大の先生に、ご苦労様ですって、
う
ん、わざわざ東京に行かはるんですか、うん、宮おこちですな
東男に京女っていう表現しますね。だからその2つ釣り合いが取れてると思うんですね、
うん、
うん、バランスよくね。大阪でも神戸でも行けないし、うん、やっぱりその横浜だったら神戸かも分かんないけど、やっぱ東京って言ったら唯一対抗できるのは京都かなという気がしますね、
うん、だから京都のプライドってのはすごいなと思ったその時ね、
うん、
大学先生のね、うん、で、まあ、確かに哲学のね、うん、道もあるし、哲学の街だし、
うん、
まあ、ノーベル賞もね、うん、かなり京都から出てると、
うん、
そういう意味でね、京都の先生たちがね、
うん、
すごいプライドを持ってるのかなって、うん、それでね、まあ、これある、あの例えばその東京の、ね、大学の先生はね、割に夏休みになるとね、バカンスでいなくなると、
うん、
秘書に行っちゃうと、
うん、
で京都の先生はあんまり行かないって言うんですよね。その、まあ、僕はもうずいぶん前の十数年か20年ぐらい前のね、うん、話だけど、京大の先生言ってたのは、うん、で京都はなんでね、京都の先生はあんまり外に出ないんだと思いますかと、
うん、いやバカンス出るということは、はい、東京とかやっぱり日々の生活疲れるでしょ、
うん、
だからバカンスが必要だと思うんですね、
うん、
京都っていうのはやっぱりのんびりしてるから疲れないと思う、
うん、
だからそんな長期休暇取らなくても、
祇園があるからとか言ってましたよ
祇園
があるか ら, あるから、
うん、あ、なるほどって思って行く必要ないんだって、祇園があるからって、暑いでしょって言ったらね、
うん、
暑いって祇園祭りも暑いとか、
うん
うん、
さっきあのね、元谷さんが京都のこう歴史、
はい、
ね、を大事にしながらそれをこう学問と、うん、まあ、アカデミズムと、ね、一緒にクリエイトするようなことちょっと言われたと思うんだけど、はい、どう今の学生、
うん、
まあ、どういうことを考えてるというか、うん、どういうモチベーション。
そうですね、うん、私映像を作ったり、
うん、
メディアを通じて学ぶっていう場なんですけども、うん、そこで何かを作ろうとした時に何を撮ろうか、うん、まず映像で何を撮ろうかした時に、うん、考えた時にやっぱりあの鴨川を撮ってみようとか、 あ、じゃあ金閣寺行ってみるとか。
鴨川を撮る、うん、鴨川のどんな感じの、はい、
その鴨川が歴史をずっと流れてる、あの鴨川が歴史をどうやって辿っているかとか、 あの鴨川に私たちの 歴代の方たちのイメージを取って、うん、あの鴨川の流れのように時代も流れていく、そして私たちが今ここにいるっていう感じで、うん、本当にブランドを作っていくじゃないですけども、うん、で保守と革新が混じり合わさっている街、
うん、
なのでお年寄りと若者っていう、なんかこう対になる合言葉みたいなことを掛け合わせて、なんか伝えていこうみたいな感じで、うん、そしたら鴨川が出てきたり大橋が出てきたり、うん、祇園があったりとか、なんかこう
お寺とか神社じゃなくて鴨川があったり、
そうですね、鴨川って結構
霊山があったり、
そうですね、うん、やっぱり自然が多いっていうのは、うん、この人がたくさんいる中でも自然が多いっていうのは、うん、やっぱ心癒されるじゃないですけども、うん、
癒される街、うん、京都
かな、
うん、哲学の道のところにすごくイタリアンの喫茶店があるんですね、
はい、
たまにそこ行くんですけど、うん、そこでいろんな本が並んでて、たまたま夏目漱石の本、夏目漱石が京都に来た時の本なんですね、うん、でそれは面白くて、まあ、彼はイギリス留学しても多分晩年も一番晩年に京都にかなり長くね、
彼はね、
うん、
大阪朝日新聞に入社するでしょ、
うん、
それは東大の助教授中辞めてきてるんですよ、割と若くで、うん、で、うん、その時ね、初めて京都に来た時に比叡山から、
うん、
比叡山のあの道を通って京都に出てるはずですよ、
そうです、そうかな、そうで、神鴨神社とかもなさそうです
よ、だからその辺をかなり散歩してますよ、
橋からなんかこう俳句伝かな、そういう短歌のようなものを読まれたのがあったらすごくいいんですね、はい、うん、だから夏目漱石はやっぱり結構彼は海外に出て、そこでなんかやっぱり日本異常に京都の良さに気がついて、
うん、ロンドンの体験が、ね、うん、あって、だから五美人草で書いてますよね、
そう
京都の、
うんうん、
漱石はね、
うん、ある映画、クローズドノートという映画見ました、
はいはいはい、
見た、
は
い、ロケーションは京都でしょ、僕初め見た時に、うん、沢尻でのエリカと、
はい、
竹内優子、うん、はい、ですごくいい映画で、
そうです
か、1回目見た時にものすごく綺麗なあれだったけども、うん、気がつかなかった、2回目見た時に千代院の浦の白川とか、
はい、
鴨川の橋とかね、うん、ものすごく京都を映像で撮れば綺麗なんですね、
綺麗ですね、あとパッチギっていう、
うん、
京都の鴨川も撮られてるの、
うん、あ、そうな
ん、もうすごい、これは本当に学生紛争の時の話題なんですけども、うん、本当に鴨川を挟んで、
うん、
あ、こんな京都いいとこだったんだって思うぐらい素敵な街だったんですよね、
僕はね、同志社なんですよ、うん、同志社で、
はい、レンガ作りの
同志社、
レンガ作り
の IP みたいな
建物がね、あんまり僕は違和感があってね、なんかちょっと気取ってんなって、
うん、
でずっと歩いてね、
うん、
出町柳のあたりにね、
はい、
いたことありますからね、
うん、
あそこまで来るとほっとしましたね、あの鴨川が2つにこう
分かれていく、
あの辺まで来るとね、なんかほっとしてね、学校出て、
うん、
だからやっぱり京都ってそういう自然がいいのかな、やっぱりね、山がふっと見えて、
うん、
でなんかその紫式部のね、枕草子が書いてるね、なんか雲がこうたなびくね、このなんていうかな、こういう雲の草子本にこうあるでしょ、
はい、
あの雲は、ね、そのままこうなってるんですよね、綺麗な紫雲がね、うん、山にかかって、
うん、
ああ平安朝文学が書いてるね、
うん、
風景そのままだって思ったりしましたからね、
うん、今日は5時半頃よくて、まあ、雨が降ってさなか、神上神社まで行きましてね、大好きな、
うん、
でそこに奈良の小川という川があって、まあ、鴨川のね、まあ、上流でもないけど下の方の、
うん、
なんともいえないその紫式部の時代からね、うん、そうです、まあ百人一首残ってた、
ね、
源氏物語からずっとあの川は流れ続け、鴨川がね、鴨の町名のね、
はい、
ずっと鴨川が流れてる、そこに京都の自然を織り出すマジックと、でその歴史観、
うん、
その2つのなんていうのか調和あるいはギャップ、うん、それがなんか考え、うん、させてくれると思う、
どうなんでしょうね、確かに自然は綺麗なんだけどね、
うん、
今鴨の町名出てきたけど、うん、鴨の町名の生きた時代ってのはすごい殺伐とした戦乱のようでしょ、
うん、
だからこう死体がね、わーっとこの鴨の河原にルイルイとこの、
うん、
あったというね、時代でもあるんですよね、うん、その屍の上を歩いたりしてるんですからね、町名、うん、だからそういう京都、
うん、
政治のね、
うん、
それでそういうのが全部こうやっぱり川によってこうなんていうかな、浄化されながらね、
うん、
人々の記憶の中に残って、
うん、
自然が残っていくと、
うん、
だからやっぱり人間の歴史がね、 いろんな意味でいい歴史も変な歴史もね、うんうん、残酷な歴史も全部こう蓄積されながら、うん、やっぱり風景の中になんか凝縮されてるのかな、
う
ん、京都って、
うん、京都の話になるとこうねかこう水が湧き出るようにね、うん、話は尽きないんだけど、ここでちょっとハワイ の, あの島田さんとね行ったハワイですから、ちょっと全く京都から今度ハワイに飛んでみたいの、うん、ハワイの音楽なんかインドに行かれるっていうのは話出て
ますね。そうなんです、うん、ハワイいいな行きたいなと思って、うん、思ったんですけど、うん、今度来週あたりにインドに行こうかなと思いまして。
インドはどこに、
南インドの方なんですけど、あのコチの方から、うん、コチと西インド
の、ボンベイってどちらの方なの。
ボンベイは
あと、
右側というか東側、
うん、あそうですね、うん、
確かそうだと思うんですけど、う
ん、
やっぱり
ジェナーレスなんか行きます。
多分行かないんですね、この下の沿岸、海岸沿いを回るコースなんですけど、
う
ん、
南インド行く、
南インド、
あの辺でビートルズのねなんかありますよね、ビートルズの聖地って。
あそうなんですか、
ね、うん、南インド、あの音楽の発祥地がどっか、うん、でカタカリ、僕ね一回行ったことあるんですよ、あのカタカリっていうね、それなんとね舞踊の、うん、インドの舞踊の取材で行ったことあるんですよ。すごくね舞踊が面白いですよ、日本の歌舞伎にちょっと似てるね、あれがありましてね、
うん、インド人もびっくりっていうぐらいやっぱりすごいらしいですね。
え何が、
なんかこう建物があるのにも牛が歩いてるとか、なんか
今インドはすごい経済発展してて、
IT
もすごいですし、
哲学も数学
も、ね、インド発祥で、
うん、ちょっとインドに憧れてるんですね今で、うん、僕国連の一番最初の仕事が、はい、西アフリカリベリアだったんですけどね、その時に上司がインド人で元大臣で、僕忘れもしない、国連で勤務したらインドのプライムミニスターより給料は数倍高い、だから当時二十数年前インドっていうのは比較的前し、
はい、
公務員でも大臣でも全く給料が少なかった時代に国連に入ったら一遍に給料が、うん、まあエクチェンジレートの関係もあるかと思うんだけど、
あ、まあ、インドはねどっちかっていうとなんていうのカースト制度があってね、うん、なかなか経済発展するの大変だというふうに言われてましたけどね、うん、なんか驚異的な発展してるみたいでね、うん、そこをよく見ていってください、どんなインドなのかね、はい、
ですよね、うん、やっぱり違う他国を見ることで、うん、今自分が住んでいる場所の良さに気づく、
う
ん、
そうそう、
本当に中野さんの良さ、
う
ん、
どういうとこ行かれてるんですか。
他にはそうですね、この前のゴールデンウィークはイギリスのコッツウォルズと湖水地方っていう、
本当にイギリス北の方、イギリスの
そうですね、北の
ヨークシャーの方、
北の方、真ん中、あ
真ん中あたりか、
そうですね、とコッツウォルズはロンドンよりもうちょっと下の方なんですけども、うんうん、やっぱり田舎の方に行ってきて、うん、
いいね、
ガーデニングの良さを見てきたんですけど、
ね、はい、
すごいバラが咲き乱れじゃないですけど、うん、もうちょっと時期が早かったんですけどね、
あ5月6月ね、最高だね、はい、ヨーロッパの
本当に。でもやっぱりイギリスのこのジメジメとした雨が降ったりやんだり日が差したり
で、やっぱり日があんまり当たんないですか。
当たんないですね、
スモークがありました。
スモークもあったり、あとなんかこう雨が降ったりやんだり、うん、降ったりやんだりの繰り返しなので、もう向こうの人は傘を持たずに雨の中を歩くっていう、
あんまり傘差さないみたいですね。
差さないですね、
うん、白人の髪の毛って雨にこう強いような感じがするんじゃない、なんか弾くようにね。
ですよね、
日本人ってこう雨
べちゃ
ってなるでしょ。白人って意外と ね
弾く、
雨降ったらこう元気が出るみたいなね。
立ってくる髪がって
ねえ、そういうぐらいアバウトになればいいんですけどね、
うん、そイギリス、今度インド、もっと他どういうところ行ってるんですか、ね、
印象的だったのはベトナム行ったり、
あベトナム行ったんですか、はい、
カンボジアとベトナムと行って、
カンボジアも、
あのすごいな、世界遺産 の、 あの、
アンコールアート、
アンコールアートを見てきて、
やっぱりそうですか、
文化遺産に触れるっていうのはやっぱり歴史を感じるっていう面で、京都も同じようなところがあるんですけど、いいな、
そういう、ね、感じだったら、はい、ユネスコとかね、
そうですね、
そういうところに、いや実は昨日、
はい、
あの留国大学のね、僕メディア論と国際関係論っていうのを教えてるんですけれども、はい、で、あの最も僕は本当に世界で最も尊敬する、はい、まあ、日本人女性がいて、その人は、中学高校時代は京都に過ごされて、慶応でコロンビア大学に行って、国連のニューヨークの国連の本部で30年勤務された方で、人事局長まで行った伊勢桃代っていう、まあ、素晴らしい女性がおられて、彼女に来てもらったんですね。で学生の前でもう本当にもうすごいもうモチベーションを学生に与えるような講義されて、やっぱり現場をこう知るということと本部の仕事の違いとか、あるいは今あの彼女は本当に言った人生はすごく短いと、だから20歳の20代の段階って、これも本当に人生って春でしょ、 人生80年だったら20歳っていうのは4分の1でしょ、40でちょうど真ん中でしょ、はい、60でこう4分の3いくっていうふうに考えれば、20歳の時点でもっとこう自分が将来ジャーナリストの道行きたいとか、やっぱり明確なミッションを持って目標に向かって努力すべきであるということを言われたんですからね。
そうですね、うん、だから、まあ、例えば大学なんかがね、そういうモチベーションをもっとしっかり作って高めていくというね、うん、そういう役割をね本当は果たさなきゃいけないんだけど、うん、どうですか、なかなか日本の大学は、僕も10年以上前からね、うん、教えて学校で授業やってきましたけども、うん、なんか年を追うごとにね、うん、残念ながら学生のモチベーションが下がってくるような気がしてね、うん、残念でしょうがないですよね。なんか僕は最初に京大で教えたんですよ、うん、でその時ね学生からね、僕新聞記者やりながら教えてましたからね、言ってましたからね、
うん、
質問が出たんですよ、あなたジャーナリストでね、うん、ジャーナリストがなぜ京大に来るんだって言うんですよ、質問して、
うん、
でジャーナリズムとね、うん、アカデミズム、京大はアカデミズムなんだってでね、これは反対対立概念なんだと、うん、ジャーナリストはねとアカデミズムはね対立概念なんだと、うん、ね、だからあなたねそのアカデミズムの兄弟で教えるならね、うん、学問論を言えって言われその学生に、
うん、
僕は相当ね答えましたよね、そんなね、
うん、
ジャーナリズムの学問論なんてねあまり構築してないなと思ってね、それで相当これはショックを受けた覚えありますね、うん、それからいろいろ考えながら、もう本当授業あったらね前にいつもね喫茶店行ってましたね、学生連れて、
うん、
ガンガン議論して、
うん、
そのうちだんだんね分かっ両者がこのその何をやろうとしてるっていうのはね分かったっていう記憶があって、
うん、
だから今ねそんなこと全然ないですよ、まあ、ジャーナリズムを大学やるっていうね経験がどんどん大きくなったからかもしれないけど、うん、僕初めてだったんですよ京大で、うん、ジャーナリズムを教えるっていう、
は
い、でそういうね経験ありますからね、
ジャーナリズムっていうのはね、
すごい学生がやっぱいたなという、
その僕はシンクタンカーっていうかシンクタンクの方から見れば、はい、ジャーナリズムというのは現代社会が動いていることを分析するということだから、理科系も文化系もね、社会学も経済学も法学も全てこう総合的に見て何か考える、そして発表する、それがジャーナリズムだと思うんですね、
うん、なるほど、
うん、とすると僕はそれこそ21世紀の学問というのはね、一つのこう狭いところばっかりこう入っていって専門ばかり多いでしょ、うん、私はこの分野経済学やってるんでこのことは知りません、なくて大きな問題、地球環境問題解決するためにはいろんなファクターがあるでしょ、エレメントがあって、はい、そこを全部ね理解しなければいけないと思うんですけどね、
まあね僕もその時ね教えてたのは経済学部なんですよ、うん、経済学部の学生教えてて、
うん、
だから経済学で現実の経済現象って分かるかっていうことを僕は言ったんですよね、
うん、
経済学だけあればね経済いらないのかって、うん、でだからジャーナリズムっていうのはねジャーナリズム現象であって、だけどこれを調べるためにはね、
うん、
ジャーナリズム学がいるんだっていうふうに言ったら向こうは学生は納得しましたけどね、
うん、
経済学は現実の経済現象を分析するのが経済学だろうという言い方したわけ、
うん、
そしたらね一応納得しましたね、
うん、
経済学いらないのかって、
うん、
同じようにジャーナリズム学はいるって、
うん、
言ったらなるほどという、そういうことでね、こう なんていうか理論的なね結構このバトルやりましたね、
うん、
ところがそれがねだんだんやっぱり、なんていうかそういう議論をしていくきっかけがもうなくなってきた、学生との間でね、
昔の学生の方が尖ってません、そういう意味ではね、
だから尖った学生がいなくなっちゃった、
うんうんうん、
やっぱり私たちって言ったら周りの子は怒るかもしれないんですけど、うん、上から言われた先生から言われたことは入って聞くものだというイメージがどうしてもあるんですね、
うんうん、
先生が言ってることは絶対だみたいな、
うん、
でおかしいなと思ったら調べて先生おかしいよって言える子はいいけど、
うん、
それをガツっていうことでまた先生からお前は違うだろうって言われる、う
ん、それ
言われたくない、
うんうん、ないかな、
だったら先生が言ってることをふんふんって聞き流せばいいかっていう感覚、うんうん、
変な先生に言ったらね大変な
ことですよ ね、
ね、
だから逆にゆとりだって言われて、はい、自分の意見を言ってって言われると、
うん、
意見って何からまず始まるんですね、うん、ジャーナリズムでも意見じゃないですか、
うん、
そこ来るとやっぱりいろんなことを考えていくっていうのは難しいです、
ね、柴良太郎さんが大阪外大モンゴル家でしょ、
うん、
で彼ね、なんかね、中学かな、一番初め英語勉強したときに、なんか知らんけど、先生に質問したら、その先生が答えてくれなかったから、先生に聞いて分からないで、図書館で行って勉強して、 こうやっぱりこうジャーナリストの道に行ったというね、あの図書館の方がこう知識豊富で宝庫だということを悟ったことが一番自分にとってモチベーションになったと言われたんですね。だから僕そういうものであの自分がモチベーションを持っている時に先生について教えてもらうことも大事だけど、自分の意思でこういう問題提起やってどんどん聞いていって古今東西の本を読んで、もう最高の、ね、世界中のいろんな有識者から意見をもらって、で自分の感性をベースにしながら考える、それをできて、それをアカデミックに考えて、まあ同時に、ね、それを発表するということが、ジャーナリズムかなと思ってます。
ね、ただやっぱり僕は大学の先生、やっぱり何か学生が聞いたことにね、答える義務があるだろうとは思うんです。沈黙するんじゃなくてね、戦前の、ね、ジャーナリズムのことを調べてると、さっきちょっと言いましたけどね、柳田邦夫がね朝日新聞で論説社説を書いてるんだけど、はい、その中にやっぱりね、日本の大学は大学の先生の自由はいっぱいあるけどね、学生が、ま、学ぶ自由っていうのはあんまりないってこと書いてるんですよ、つまり先生が研究する自由はいっぱいあるけどね、学生は結構貧しいと、知的にね、でこういうことを改めないと日本のその教育、地の教育がね、うまくいかないっていうことをね、対照で書いてるんですよ、だからやっぱりこの日本のそういう大学の弊害っていうのはね、まだあんまり改まってないのかなと。つまり、なんかやっぱり学生っていうのは手がいぶちでね、自分が学びたいそのモチベーションがあってもね、カリキュラムがないとか教科がないとかね、先生がいないっていう状況がやっぱあるわけでしょ、それをなぜやっぱり改革できないのかなっていう気はしますけどね、
やっぱり自分のこう意見を発表するということは大事だと思うんですね。このシンクタンクジャーナルの一つの大きな目的は、あの今ライブでやってるんで、今考えてることをこう世界にどんどん発信していこうというね、まあ、あのこれからもね、ここに来ていただいて、
よろしくお願いします。勉強させてください、
いや、その本当にもうここではもうみんなイーブン、同じ立場でどんどんいろんなことを発信していきたいと思うんです。このシンクタンクジャーナルは、株式会社